皆さんこんにちは。大谷一樹の音声メルマガ第1回目の配信です。私は普通のメルマガもやってるんですけども、やっぱり音声って便利だなと最近思っていて、私は通勤が通常車で通勤するんですけども、やっぱ音声だと車の中でも、聞けますし、電話車の中に乗ってても、イヤホンを耳に入れてもらえれば聞けますし、よりお手軽にメルマガを楽しんでもらえるんじゃないかなと、思って、とりあえずお試しという形で、音声メルマガを始めることにしました。なので、ぜひ皆さんのご意見もいろいろお聞かせいただければと思いますし、ぜひ配信登録も、してもらえればと思っています。よろしくお願いします。それと、基本的に私のメルマガは、通常のメルマガもそうですが、この音声メルマガでも、内容としては、コーチング的な内容になっています。それは私がライフコーチなので、皆さんがやっぱり悩んでいることとか、困っていることへの助けに、少しでもなればと思っていて、それで配信していますので、内容的にはそういうコーチング的な内容であるということを、ご了承してもらえればというふうに思います。はい。それでは、第1回目の、メルマガのテーマですけど、落ち込みやすい自分を変える方法ということで、お伝えしたいと思います。落ち込みやすい人っていうのは、やっぱ多いのは、他人の評価を気にする人多いですよね。少なからず人は誰でも他人の評価っていうのは気にしてるんですけども、やっぱりそれを気にしすぎる人っていうのは、やっぱり落ち込みやすい典型的なパターンかなと。いうふうに思いますね。それでやっぱり自分の考えよりも他人の考えとか意見の方が正しいというふうな、そういうふうな気がする、ということにつながっていって、でしかもいつも、できる人と自分を比べてしまうんですよね。うまく自分よりもできる人と自分を比べてしまって落ち込んでしまうというパターンに陥ってしまっていると思います。なので、ある意味では、それができない自分、本当はできるはずなのにっていうか、それができない自分っていうのが悔しいっていう、そういうプライドを持ってるというふうにも言えると思うんですよね。なので、基本的に落ち込みやすい人って、割と、プライドが高い人が多いというふうに、思います。で、なおかつですね、残念ながらですね、そういう方って、自分を褒めることを、あまりしないんですよね。うまくできてる部分もあるのに、ちょっとそこに目を向けない、小さい成功に喜べないというか、そういうことが多いんじゃないかなというふうに思います。これはすごい大事なことなんですけども、やっぱそれができないと、人間ですからできることもできないこともあるわけですよね。で、思わずこのできないことにばっかりフォーカスしてしまうと、どうしても気持ち的には落ち込みやすい、そういう流れになってしまうと思います。で、どんどんそうだと自分に自信がなくなっていきますし、自尊心を要は自分で傷つけているっていうようなことになっちゃうんですよね。なので割と他の人だったら、なんてことはないよって思うようなことでも、少しのことで落ち込んでしまうと、そういう自分になってしまうということありますよね。心当たりのある方多いんじゃないかと思いますけども、いや私もそういう部分が、かつては結構ありましたよね。なんですけど、それ考え方一つなので、落ち込みやすい人って、残念ながらですね、成長のスピードが遅くなっちゃうんですよね。なのでぜひそこはちょっとね、考え方だけなので、ちょっと変えてもらって、ぜひ、前に進める自分になっていただきたいなというふうに思います。で、そもそもなんですけど、やっぱ他人と自分を比べても基本いいことなんて一つもないんですよね。そもそも違うんですから、他人と自分は。なので、幸せに人生を生きていけるか、あるいはそうでない人生を生きていくかっていうのは、どんな思考とか、考えを自分が選択するか選ぶかだけなんですよね。で、他人と比べる思考っていうのは、間違いなく、 幸せでない方の人生を選ぶ思考になってしまいます。で、まあ簡単に自尊心を取り戻す方法の一つなんですけども、まあさっきもちょっと言いましたけど、まあ意味はなくても自分を褒める習慣っていうのを、これ意外とバカにする人多いんですけど、でもね、聞きます。ぜひやってもらいたいなと思うんですけど、まあ騙されたと思って、やってもらいたいなと思うんですけども、結構ですね、やっぱ落ち込みやすい方って、一日何回か自分に対してネガティブなことを、こう、まあ心の中でつぶやいているケースが多いと思うんですよね。なんで自分はできないんだろうとか、なんか、またやってしまったとか、失敗に対してそのフォーカスしてしまって、やっぱ自分を、責めるような言葉を自分に投げかけてるパターンが多いと思うんですけども、それをね、一旦忘れてもらって、で、やるのはお風呂場でがおすすめなんですけども、お風呂場で、シャワー浴びたり、まあ湯船に浸かりながら、あ、今日もよく頑張った。今日はあの書類を完成できたし、私偉いとか、こう、目を閉じてですね、まあ自分にそのプラスの言葉を語りかけてほしいんですよね。で、本当にあなたはですね、頑張ってるんですよ。ただそれを、自分で認めてないだけなんです。なので、自分で自分が頑張っていることを認めてあげてほしいと思います。そこからが、自分に自信を持つ、他人からの言動に動じない、自分のスタートになります。で、実際言葉で、まあ心の中で自分をこう褒めたりしながらですね、で、体を洗うときには、これもおすすめなんですけど、体をこうね、洗いながら、体のパーツをねぎらったり褒めたりしてほしいんですよね。これ、私も人から教えてもらったんですけど、意外と自尊心が取り戻せる、効果的なやり方で、腕とか洗いながら、今日もよく頑張ったねって言いながら、腕とか足とか、洗ってですね、こうパーツを一つの人格としてこう褒めてあげるんですよね。で、これバカみたいとかって思う人もいるかもしれませんけどもね、これまあ本当に騙されたと思ってしばらく続けてほしい。やっぱ30日ぐらい毎日続けてほしいんですよね。そしてやる始める前と後の自分の気持ちの変化っていうのを確かめてください。これで知らないうちに気分が変わってます。なので、おそらく以前よりも、同じ事象が起きても落ち込みにくくなってるはずです。うん。気持ちの変化、結構細かいんで、一日少しずつしか変化しないんで、別に何も変わんないよと思うかもしれないんですけども、同じ事象が落ちても、気持ちが落ち込む度合いが減ってるはずです。はい。ぜひですね、そして、まあ、効果に気づいたら、ぜひその30日以降もですね、ずっと続けてほしいなというふうに思います。これ私も毎日やってます。はい。まあちょっと簡単なことですけども、自尊心を取り戻す一つの具体的な方法です。はい。ぜひ、心当たりのある方は、やってみてください。はい。では、今日のテーマは以上です。また次回を楽しみにしててください。はい、ということで、第1回目の、大谷一樹の音声メルマガいかがでしたでしょうか。まあ、お悩み相談なんかもこの音声メルマガでやっていきたいと思っていますので、ぜひ多分メルマガのこのテキストの方の下の方に、お問い合わせのフォームのアドレスを書いているかと思うんですけども、ぜひ、そのお問い合わせフォームから、ご相談ご意見等を、お送りいただければと思います。ぜひ配信登録の方もよろしくお願いします。ではまた次回、お会いしましょう。それではさようなら。